この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。津川さん、
はい、
音大丈夫かな？
大丈夫です。
さっきちょっとあまり話に参加されてなかったのです
いません
いやいや大丈夫です。あまり3人もクロストークしちゃうと僕もなかなか難しいので、
はい
はい、じゃあ次は津川さんに思いっきり語っていただきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、津川さんの特撮もので言えばこれ一押しっていうのは何ですか？
最近見て一番面白かったのがダブルだったんですよね。
ダブル、
はい、
それは仮面ライダーの方ですね。
そうですね、
仮面ライダーダブル、
はい、はい、面白かったですね。
面白かったですね、
はい、
津川さんどうですか？面白かったですか？
僕はね平成ライダーの中で、
はい、
ダントツで嫌いです。
え？師匠、すいません。
唯一ちゃんと見てないかもしれない。
でも全部は見たんでしょ？
一応見たんですけど、
はい、
あんまり覚えてないですね。
あ、
だから見るに耐えなくて、席を立ってトイレに行ったりとか、僕基本正座して見るんですよ、いつも。
戦隊ものと仮面ライダー。
そうですね。
はい、
で、あと、タバコも吸わないんです、僕見ると。
はい、はい、はい。
童心に帰るために。
はい。
だけど、もうタバコ吸いながら、
うん、
もうトイレ行ったり。
ベローンとして。
そうですね。
あーみたいな。ちょっと、こう、背中、後ろにベローンって傾けながら。
そうですね。
ハードボイルドですね。
タバコを食い出せながら。
だから、もう足を机の上にポンって置いて。まさにじゃあ、仮面ライダーダブルは、ハードボイルドものですからね。
そうですね。
正しい態度だったんじゃないですか。クールに見てたわけですね。
うん、まあ、あんま本当好きじゃないですね。
まあ、その理由もおいおい聞いていきたいんですけれども、はいはい、津川さんは仮面ライダーダブル好きなんですよね？
一応、オーズと、
はい、
あと、電王、この間見終わったんですよね。
はい。
だから僕、正直、さっき、ちょっとファイズの話とかも出てましたけど、平成ライダーでちゃんと頭からケツまで見たのがその3作品なんですよ。
なるほど。
だからこれからまた他の作品見ていくにつれ、また他の方が面白いって思ったりするかもしれないけど、今そのさっき言った3作品見た中では一番好きなのがダブルでしたっていう感じですね。
はい。僕も好きですよ。はい、ダブル、うん。はい。これはどういう話でしたっけ？
はい、ですね、
まあウィキペディアで言っちゃった方がいいかな。
うん、そうですね。はい。
もうラジオアスリートとして一番やってはいけない行為。
わかりやすい方がいいと思うので、お願いします。
はい。ウィキペディア様のあらすじでは、
はい、
今から1年前、括弧2008年、これ2009年の作品ですからね。
ね、
私立探偵の鳴海宗吉とその弟子の左翔太郎は、謎の組織に拘束されていた少年を助け出す。脱出の途中に宗吉が追っ手の凶弾に倒れ、残る二人も絶体絶命の窮地に陥る中、少年は翔太郎に謎の機械を渡し、こう告げた。悪魔と相乗りする勇気、あるかな？あ、ちょっと待って。悪魔と相乗りする勇気、あるかな？もう忘れちゃったんですよね。どういう声だった
か。真似してたんですか？
してません。そして2009年秋、あらゆる場所で風車が回る風の街、フートにおいて、宗吉の後を継いで探偵業を営む翔太郎と、1年前に救出された少年、フィリップのもとに、宗吉の娘、鳴海明子が、事務所からの立ち退きを要求しにやってきた。翔太郎に付きまとううちに、明子は、フートで怪事件を起こす怪人、ドーパントの存在を知る。そして翔太郎とフィリップが変身する、フートを守る戦士、仮面ライダーダブルの戦いに、深く関わっていくことになると。まあ、ハードボイルドものなんですよね。
その、目的としてというか、最終的な主人公の翔太郎くんの目標はそこですよね。
まあ、ハードボイルドになるって言っちゃってますからね。
というか、うん、テーマがそうですからね。
はいはい。まあ、そこら辺がまたその、平成ライダーっぽくちょっとメタな視点もありつつ。
そうですね。うん、
ハードボイルドになりたいっつってるハードボイルドものですからね。
ハードボイルドって言ってますね。劇中では。
で、探偵ものなんですよね。
はい。
はい。私立探偵をやっていると。
ええー。
だまあ、下敷きにしてるのは探偵物語ですよね。
非常に影響はあるっていうか、もっと参考にはしてるなっていう雰囲気はありますよね。うん、まあ、
そのストレートな、うん、いわゆるちょっと昔のアメリカの文学のハードボイルドものっていう要素もありつつ、 ただちょっとそういうあのメタな視点というか、
そうですね、
それを何かやろうとしているということ自体が物語になってるっていう面でもやっぱり探偵物語っぽいですよね。
そうですね。
で、その、左翔太郎っていう主人公と、まあその謎の組織から助け出した少年のフィリップっていうのが、
はい。
二人で、一緒になって変身すると仮面ライダーダブルになると。
そうですね。
まあだからダブルなんですよね。
はい。はい、
だそこら辺がちょっと特徴的な部分ですよね。
そうですね。
二人ちゃんとやんないと変身できない。
うん。二人で変身って、バロムワンぐらいしか知らないですね。
まあ、ウルトラマンエースもそうですね。
あ、エースもそうですね。
出た出た、ゲロオタク会話。
いや、ところどころ、あの、周期はしていただかないと。そういう好きな人も聞いてますから。
そうですね。まあ、はい、だからちょっとそこら辺、二人揃わないと変身できないという結構厄介な、
そうですね。
ところで、はい、まあ、ピンチになったりする場面もありつつ、まあ、全体的には僕はハードボイルドものっていうのは好きなので、
ええ、
まあそれも別に時代劇と同じでマニアではないんですけど、
ええ、
あのハードボイルドをやろうとしてるっていうのはすごく面白かったところではあるんですよ。
はい。
うん。
うん、
どうですか、津川先輩は。
結局そのハードボイルドっていうテーマが根底にあるけど、見た目の絵は結構コメディっぽい要素がすごく強いんですよね。
そうですね。もう前編割とコメディタッチで。
そうですね。
安心して見られる感じですよね。
そうですね。
だからそれもやっぱり、平成ライダーものが、ちょっとディケードまで行っちゃって、もう、ちょっとこれついてこれねえぞってなって、で、ちょっと路線変更して、もうちょっとエンターテインメント分かりやすくやろうぜってなったのが、カメラライダーダブル、とも言われていますよね。
原点に戻るっていう意味で、そういう話にしてったっていうのはあると思います。
だから本当に安心して見られる感じですよね。
そうですね。
うん、で、僕はやっぱりその、登場人物のその探偵事務所の人たち、の掛け合いとかもすごい良くて。
特に事務所にいる、鳴海明子の、
はい、
すごくコメディーヌとしての立ち回りは、
ええ。
はじめはうざかったですけど、だんだん権威力が出てきて、彼女がいないと回らないような雰囲気になってきましたね。
そうなんですよ。僕は好きなんですよ、アキコちゃんが。可愛いと思える。まあ確かにはじめはうざいんですけど、それはなんかだんだん可愛く思えるようになってきて、で、その左翔太郎ってちょっと情けない感じの主人公、でもやるときはやるみたいな感じの主人公と、まあフィリップっていう、すごいクールな美形キャラですよね。美少年キャラ。がいて、まあ、彼はなんか特殊な能力があって、もう全世界の知識を検索できるっていう。
はい。
なんか、星の本棚っていうところに意識を潜らせて。
そうですね。
で、まあ、それは探偵業をやる上でも、まあ、そのドーパントを倒すためにも役立っているという。感じで。で、まあ、ライダーもののお決まりとして、また新しいライダーが出てきますよね。
うん。
アクセル。
アクセル。テルイリュウですね。
テルイリュウですね。
はい。
これが、まあちょっと、まあ、はじめはちょっと敵対するみたいな感じで、まあ、結構ギスギスしたやつかなと思ってたら、こいつはこいつで割と天然ボケみたいな感じもありつつ、だその4人のアンサンブルが見ててね、心地いいんですよね。
そうですね。ちょっと劇画的なキャラクターが、ああいう世界に入ってきて、またちょっと面白くなったって思いましたね。
そうですね。劇画っぽいですね。
そうですね。
顔も完全劇画ですからね。
変身の掛け声もものすごい劇画ですからね。
変身って言うんですよね。なぜか一回ためを作るんですよね。
はい。
この木の本、これ、両子、木の本竹広って読むのかな？
難しい字ですね。
アクセルの役の人は。
はい。
もう目力がすごいんですよね。
はい、すごいですね。
そう。だから、まあ、その4人が4人ともね、その、キャラが立ってて、
はい。
で、その、掛け合いすることでまた、ケミストリーが生まれるみたいな。
そうですね。うん、
で、まずその探偵物の基本というか、探偵物語でも、
はい、
まあ他の、ね、ハードボールド小説とかもそうですけど、刑事も出てきてね。
ええ。
なんですよ、お前のこの事件に関わってくんじゃねえよ的な、立ち位置の刑事は絶対出てきますよね。
もうあれはもろって感じでしたね。
まあそれは、なだぎたけし、なんですよね。
はい、
あれも良かったですね。
はい。
うん、で、まあその部下的なやつもいてね。枕くんっていう。
彼はものすごい翔太郎とぶつかる感じなんですよね。
そうそうそう。だまあ、まあ、その6人ですよね。
そうですね。
が、まあ、レギュラー、準レギュラー出てきて、やるという、
はい。
そうですね。僕もキャラの魅力が 割とこの W を見ていく牽引力になったかなと、いうところはあるんですけど、まあそこでもうさっきからずっと横で菅田さんがうざいため息をついているんですけど、なんですか、なんか文句あるんですか、ね、師匠、
ね、人は分かり合えないものなんだなっていうのは、ね、すごい思ったんですよ、
はいはい、
僕は多分今会長たちがおっしゃったところ全てが嫌いなんですよ、
はい、全員嫌いなんですか、うん、6人とも
あのね、まず、うん、そのいいですか、
それが W の嫌いな理由のまず第一番だと、
うん、あ、一番嫌い、じゃあまず一番、
はい、
僕が W を嫌いな理由の、
はい、
ベスト1は、
はい、
ね、あのその女ですよ、
若菜ですか、
いや、何でしたっけ、あの
名前を口に出すのもおぞましいけど、あのお方鳴海明子、
鳴海明子、
あー、なんで電話かかってくるんで、ちょっとごめんなさいね、はい、拒否しました、あれ大丈夫ですか、
あ、なんかちょっと。
すいません、今電話かかってきちゃって。
聞こえますか？
聞こえますよ。これ、どうですか？
あれ、僕が言っちゃいけないっていうあれですかね。
お前ね、水差すんじゃねえよっていう。
そう、あのね、鳴海明子が、もう壊滅的なまでにうざい。
いや、だってうざいのがいいキャラなんじゃないですか
ね。いや、なんか、僕もう本当に生理的にダメで。
私聞いてない。
あ、もう、本当、便所のもう、あの、スリッパ持ってきたいですよね。
まあ、便所のスリッパで、あの、突っ込んだりする役ではありますけどね。
でそれは教育上よろしくないですよ、やっぱりそうなのね。
まあ、便所のスリッパかどうかわかんないけど、まあ、スリッパで、まあ、大阪から来たっていう設定ですからね。う
ん、で、僕ね、なんで彼女が、
はい、
彼女が嫌いになったかっていうと、
はい、
あの、結構最初の方の段階で、
はい、
カメラに向かって思いっきりくしゃみするシーンがあるんです
よ。はいはい。
でね、なんかね、ほんと内容物飛んでるんですよ。
はいはい。
うわ、きったねーとか思って。
汚いのはダメなんだ。
いや、僕も全然ダメですね。
わかんねえなー
で、
変態のくせに。
で、なんかケーキかなんか食っててくしゃみするシーンありませんでしたっ
け、はい、まあまあ、そこまで細かいことはよく覚えてないですけど。
で、僕もほんとに不愉快で、それが。
はい。
で、当時子供と一緒に見てて、
うん、
こういうことしたらダメなんだよって言ってこう子供に教育したのを覚えてますよね。
真剣じゃとかもっとこんなことしちゃダメなんだよっていうのたくさん出てきますけどね。恋人が結婚しても結婚式場に乗り込んで火つけちゃダメなんだよとか人殺しちゃダメだよとか。
なんかね、そのだから秋子のそういう出しゃばってくる感じとか。
はいはいはい。
で確かに僕もハードボイルドものって最初に聞いた時に、
うん、
すごい期待したんです
よ。はいはいはい。
で、オープニングすごいハードボイルドじゃないですか。もうほんと1話の一番始めて、
うん、
結構こう、なんか引用してましたよね。詩を引用して始まったと思うんですよ。
長いお別れかなんか。
あ、それかな。
まあ、引用したとかわかんないけど、まあ、結構印象的に出てきますよね。うん、ロンググッドバイが。
そう。で、うん、その流れで始まって、でも、うん、で、そういうハードボイルドで始まったら、一回そこでこけるじゃないですか。
こけるっていうのは？
なんていうのかな。そのノリでいかないんですよね。
いかないですね。前編としてはいかないですね。
うん、
そう。うちからコメディータッチ
になりますね。ハードボイルドをやりたいって言いながら、
うん、
結局ね、なんかそれをこう、コメディに貶めちゃってる感じ。
はい。
なんかその不真面目さみたいのが、僕はあんまり好きじゃなかった。
いや、それ言ったら真剣じゃって別に時代劇をしっかり正面から見据えてやってるわけではないと思いますけどね。
でもなんか嫌なメタ視点だなって僕は思ったんですよ。
はいはいはい。
要はその、まあこういう格好つけて、るんですけどねみたいな感じの、うん、なんかこうちょっとリスペクトがあまり足りないんじゃないのかなって気がしたりとか。
いやでも結構ハードボイルドもののお約束は結構やってますけどね。だから第1話なんか、
うんう
ん、まあ仮面ライダーっていうのは第2話で1話じゃないですか、
はいはいはい、
大抵、
うんうん、
まあ平成ライダーっていうか、まあ、その W 以降は全部そうかな、
うん、
フォーゼとかもそうだし、
う
んうん、まあ今のウィザードもそうだし、
そうですね、うん、
であの話なんかはまあこれまあ言ってみても女に裏切られる話ですからね。
はいはいはい。
うん、まあそこら辺はハードボイルドものの典型的なやつだし、あとなんか猫探ししてたりとか。
はいはいはい。そうですね。何なんだろうな。あとやっぱりその、例えば、一人思いっきり真面目なキャラいてもよかったの。あの警察とか説得力がなさすぎるじゃないですか。
名田武志。
もうね、あのキャスティングとかね。
でもあれまだ探偵物語テイストじゃないですか。
いやまあ要は間抜けな警察さんっていうこと
ですね。工藤ちゃんって。
でもね、なんかね、僕は乗れなかったんですよね。で、うん、乗れないなって思ってる時に、
うん、
アンサンブルでその鳴海明子が、
はい、
便所のスリッパ持って追っかけ回したりとかする
んです。だから便所かどうか分かんないですけどねさっきから言ってるけど。
で、はい、それがねこうなんか要はちょっとじゃああでもまあまあこういうとこもあるよなって思ってこうやってフラットな気持ちで見ようとすると そいつがスリッパを持ってるシーンが出てくる。
はい。
いちいちイラッとする。
でも、わー、なんとかなんとかみたいなね。まあ、
そう。
そういう感じではあります
ね。そうなんですよね。だから、僕はそんなにというか、平成ライダーの中では一番乗れなかったかな。
主にヒロインのせい。
まあ、ヒロイン、まあ。
と、ハードボイルド設定をやりきれてないってとこ。
うん、まあ、そうですね。主にヒロインのせい。
ああ女の趣味。
うん、まあ、あと、フィリップ君がもうちょっと線が細くてもいいよかったのかなって
気がする。線めちゃめちゃ細いじゃん。え、あれ以
上、え、ちょっとでも丸顔な印象ないですか？
ああ、体の体型ってことなの？
健康的な感じするでしょ。
ああ。
あれ多分、デスノートの L 的なのをしたかった。
完全に L ですよね、あれね。
で、だったらね、もうちょっと、まあ、あの子はあの人でかっこいいとは思うんですけど、
うんうん、
なんか、最後までちょっと乗り切れなかったなっていうのは
あります、ね。主にもう、じゃあ、役者の好み。
うん、まあ、あとその世界観の、ちょっと、嫌いな世界観じゃないのに、それを自ら壊しにかかっちゃってるような
と思う、うん。壊しにかかってはないと思いますけどね。
まあ、要は、メタを取り入れることで、ちょっとこう。
でも、メタ視点バリバリっていう話でもないですからね。うんうんうん、ちゃんと普通のオーソドックスな物語はやってますから。うんうん、
まあ、あとね、今話してて思ったのが、
はい、
なんだろう、画面が明るすぎるんじゃないですか、うん、あの、
ハードボイルドものにしては。
うん。もうちょっとさ、ちょっとこう、まあ、セピア色を使えとは言わないけど、もうちょっと暗めな、例えば。
まだゴッサムシティ的な感じではないんですね、フートは。
そう。で、あの、ファイズ、これから話すファイズとかは、どちらかといえば夜のシーン結構多いじゃないですか。
はい。
ああいうノリで行ったらまたちょっと違ったのかなって気はするんですけど、
う
ん、
でもやっぱ明るくポップというか、まあ、安心して見れる感じにしたいって作ったのが W だから、うん、そこはだから、うん、でもハードボールドものとそれが合ってないってこと、
うん、そうそうそうそう、だからその提唱してるハードボールドとは合ってないと思うし、う
ん、まあでもハードボールドものまあエンタメとしてやろうとしてもシティハンターみたいなことなんでしょう、
まあ、
う
ん、まあだから僕それ言ったのはさまつな問題であって、
はい、
やっぱ一番は鳴海明子さん。
もうじゃあ、議論の余地ないですもんね。あの女好きになれって言っても無理ですから
ね。まあ、ね、ちょっと真面目な話ね。
はいはい、
平成ライダーって、うん、だいたい最初の1話、2話って、
うん、
すごいこう驚くようなシーンを結構見せてくれるんですよ。
はいはい、
まあ、当然気合い入ってるんで、1年間これから見てくださいよっていう意味も込めて、
うん、
CG ですごい戦闘があったり、うん、アクション的にすごいことしてたり、
うん、
結構あるんですけど、僕ね、ダブルを初めて1話見たときに、
うん、
あれ今年結構チャチくねえかって思った印象がすごいあるんですよ、
うんうんうん、
そんなにすごい派手な怪獣が出てきたわけでもないし、
うん、
恐竜かなんかでしたっけ、あ、火山の怪獣
か、初めはマグマのやつ
ですね、そうですね、マグマのドーパンでしたね、はい、だからなんかね、あ、そんなに今年期待できなくないのかな、
まあ、1話目がしょぼかったのはそれは僕も認めますよ、僕も1回カメラ W 見ようと思って1話目見て、
うん、
でなんかあんま乗れないなと思って見るのやめて、しばらく経ってから、津川さんが、W 面白いみたいなツイッターで言ったから、うん、じゃあ見てみっかって言って2話目見たら、だからね、だんだんね、3、4、5話目ぐらいで、あ、面白いなって。あ、
それ1話でもうすでに1回止めてたの？
止めて、半年ぐらい経った。
すごいブランク。
それ長いですね、
うん。だから1話目に引きが弱いっていうのは、それは僕も同意ですけどね。
ですね。
でも2話目見て、あ、ハードボールでやろうって言っての、まあその典型的なね、うんうん、女に裏切られるパターンやってんだみたいなあって、あとはやっぱりアキコちゃんがだんだん可愛く見えてきたっていう、
そこは同意しかねるね、
それはでもやめましょう、その話をするのはそこについては、
うん、はい、
津川さん、じゃあうちらはうちらで楽しく会話しましょうよダブル良かったですね、
はい、
ね、
うん、もともとあのプートっていう街自体を、
はい、
あの設定として作ったっていうのが、
うん、
すごく見ててこうまとまって見れたっていう良さだったと思うんですよね。
そうですね、まあ、やっぱりほらさっきシティハンターの名前も出てきたけど、
うん、
なんかこの街を守るみたいなところはハードボイルドのお約束としてありますからね、
はい、まあ、それと鳴海明子のスリッパはいわゆるシティハンターの金槌ですよね、
まあ、木槌ですよね、
あのわらかす駒っていうか、
はいはい、
感じですよね、
うん、100トンとかの、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあシティハンターオマージュも多分あるでしょうね
かもしれないですね。
うん。
うん、からなんか、僕は個人的に、なんていうか、なんか、ここの言葉が合ってるかわからないですけど、ちょっと世界系っぽい雰囲気より、
はい、
あの、 生活感があるっていうか、存在する街っていう設定を一生懸命作ってるっていう感じがすごく好感が持てたんですよ。
はいはいはいはい。
うん。あと、やっぱり、東京近郊しか守れてないんだろって思ってしまうところがどっかにあって。
それは従来の仮面ライダーとか。
うん。東京、茨城、埼玉以外のところまではいけないだろうみたいな。
うん。
それが、フートっていう街に焦点を当てたっていうところがすごく、物語として、こう、まあ、悪い意味で言えば小さくまとまるのかもしれないけど、
うん、
物語としてはすごく、面白く見れたっていう要因じゃないかなと思うんですけどね。
まあ、あえてその、舞台設定自体を虚構にして、
そうですね。
まあ、そこの、だからまあ、そのハードボイルドもの的な感じのところも、ね、まあ、違和感はなくなりますからね、薄くなりますからね。
もともと、フートじゃなくて、スイートっていう設定で考えてたらしいですね。
ほうほう、はいはい。
水のウォーターフロントの街として。
ああ、ベネチアみたいな。
ええー。で、風の街になった時点で、
うん、
鳴海探偵事務所の、入り口の上のところに、カモメの風車ついてますよね。
風緑が。はい。
ところどころにちょっとこう、そういう名残があるっていうのはなんかの本で、見て
て。あ、その風緑がカモメだっていうのが、
ええ
ー。スイートの名残。
名残なんじゃないかってなんかに書いてて、なるほどと思いましたね。
まあでもその風車とかもね、よくちょこちょこちょこちょこ出てきますしね。
そうなんですよ。
そのフートタワーとかもでっかい風車だし。
そうですね、
うん。
だから結局原点に戻ろうっていうふうなことで考え始めた時点で、やっぱり1号ライダーが風によって変身するっていう部分での、いわゆるサイクロンですよね。
そうですね。
うん。はい、その部分とマフラーの復活ですかね。
ああ、なるほどね。はい、はい、はいはい。
なかったんですよね。
まあ、風を描写するっていう。
はい。
ね、その風車とマフラーっていうものに付けられた初代仮面ライダーのモチーフを。
もう一度ここで、やってみようっていうことだったと思うんですけど。
はい、はい。劇場版なんかはまさにね。
うん。
その風っていうものがね。
エンディングはかなりグッとくる、感じでしたね。
うん。
うん。
菅田さんはなんか、自頭っていう感じでいますけど。まあいいんです。気にしないでください。
まああと、翔太郎っていう名前も石森さんの翔太郎なのかなとか思ってたんですけどね。
ああ。
うん。
あそこ原点に戻るっていう意識があると。
ええー。
なるへそ。
う
ん。うんうんうん。まあ、ただまあその原点に戻るっていう、まあ明るく楽しい感じ。
はい。
まあ、初代仮面ライダーがそれぐらい明るく楽しかったのかよくわかんないですけど。
むしろちょっと怪奇ものですよね。
怪奇ものか。うん。まあでも、さすがに平成ライダーに比べたらね、
うん、
初期の、
うん
うん。話はちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
僕、とりあえず、ストロンガーぐらいまでは、わりかし見てたんですよ、子供の頃に。
はいはいはい。
で、だんだんもう見なくなる年になって、その後のライダーはなんとなく弟が見てるのを斜めで見てたみたいな感じだったんですけど、
はい、
だから今回の平成と昭和のライダーの違いってこうやっぱりあると思うんですよね、
うん、
ストーリー的な部分もあるし設定的な部分もあるしもちろんその CG を今すごく使ってるんで、でやっぱり僕ぐらいの年のそういうの好きな人ってもう昭和のライダーを守りたいがためにも、今のケチョンケチョン2号を言う人も結構いるんですよ。うん。だからその辺で逆に平成の見て面白いなって僕は思って、そこ楽しめばいいのにななんて思いながら見てるんですけどね。
まあ、菅さんみたいなね、人にはね。
いえいえ、菅さんは平成もちゃんと好きな方ですから。
僕はダブルがダメなだけなんです。
だからそういう明るく楽しいところも素直に楽しめばいいのになって。
加えて言えばちょっとフォーゼもちょっとダメだったんですけど。
まあフォーゼもそういうノリありますからね。明るく楽しむ。まあ学園ものですからね。
あんな学園生活送ってきてなかったですか。
そこじゃないでしょ。それさ、じゃあナメクジが自投ってしてる学園ものを描いたら、学園ものじゃなくなりますからね。当たり前じゃないですか。青春電撃でキラキラってあんなのあるわけないじゃないですか。僕一人で演劇部やったんですよ。嘘だって。高校生の時点で思ってましたからね。青春点だけだけだけ。まあ、そういうものじゃない。ファンタジーですから。うん、まあ、ハードボイルドもそうだし。
そうですね。まあ、うん、まあでもなんかダブルちょっと見たくなりま、なって、ちょっと。
まあ、その設定も一応言っとくと、まあ、そういう探偵事務所をやってて、
うん、
まあ、なぜか街に出てくるドーパントっていう怪人 が事件を起こしたりして、それがまあ依頼の事件と絡んできたりして解決したりしていて、でまあその裏には園崎家っていうなんかお屋敷というか金持ちというか会社があるんですよね。
すごいお屋敷に住んでるんですよね。
でその家族が全員強力なドーパントだと。
はい、
はい、でまあその人間を超えるものとしてドーパントを、
はい、
まあの世の中にしようみたいな。
はい、
まあ大抵フォーゼもそうだしファイズとかもそうだし、まあ大抵ちょっと人間を進化させるみたいなちょっとシャア的な目的は、はい、みんな一貫してますよね。
はい、
共通してますよね。
うん、うん、
でまあそういうのを目指しているその先家の当主の、
はい、
名前なんだっけ、
龍兵ですかね、その先。
そう、その時、竜兵衛ですね、はい。名前はちょっと間抜けなんですけど。
寺田みのりさんですね。
そうですね。毎回あそこら辺の役者がラスボスで出てきますね。
超ベテラン。
仮面ライダーって。
ますね。
ベテラン役者が。
はい、うん、は
い。で、その下に二人の娘がいて。
はい。
ええ。
そのザキとサエコですね。
そう、そのザキわかんない。そのザキサエコ。
サエコか。
サエコがお姉さんですよね。
はい。
はい。まあ二人ともちょっと結構強いと。はい。そいつもドーパントに変身できると。
はい。
で、そういった上で、ごめんなさい。あと、飼い猫がいて。
はい。
あれ、シャム猫？じゃあ、なんで、ゴールデン、あ、ゴールデン、あれ何ですっけ？何猫でしたっけあれ。
なんか、えらい、なんていうか、細身じゃない、重量感のある猫でしたね。
そうですね。
ニック君っていう。なんか、毛が抜けて大変だったって、なんか、見ましたけど。
あ、ストレスでですか。
はい。
まあ、ニックっていう、普通の猫なんだけど、まあ、ドーパントにも変身できると。
はい。
で、強いっていう。はい。まあ、ニックは別に何の目的意識もないんですけどね。
そうですね。なんか、やれって言われたらやるっていう。
はい。
うん、感じですね。
で、またこの、僕が W 見てて、
はい。
結構親と思ったのが、
はい。
割と園崎家の人が人間的に描かれてますよね。
そうですね。
敵側の人が。
超人的な感じではあまりない。
だから、竜兵衛だけはちょっとなんか何考えてるか分かんないみたいな感じですけど、要するにその園崎若菜っていう妹の方とかは、
はい、
まあラジオの DJ もやってて、
はい、
まあ封筒で人気のラジオ番組とかやってて、で、その若菜のなんかちょっと、
はい、
なんか、そのラジオやってる中の悩みとかも描いてたり、
はい、
タレントとしてどうしていくかとか、
はい、
結構なんかあれ、感情移入させちゃっていいのかなって。やったりもしてますよね。うん、で、別に竜兵もあんまり悪い人として描かれてないしね、初めの頃は。
そうですね。だから、結局、ミュージアムってくくられてるあの一家の最終的な目的が、良かれと思ってやってることっていうのかな。なんか、地球のこう、知識を一ところにまとめて、次のステップにこう上げてやろうみたいなので、人類殲滅的なのじゃないんですよね。
まあ、殲滅までは考えてない
ですよね。ないですよね。
うん。
悪気がない感じがちょっとあるんですよね。
うん、まあね、まあでも大抵そういう悪いやつって悪気はなかったりしますけど。
まあそれはそうですね、
うん。
やりたいことやってるってことですからね。
まあっていうか、良かれと思ってやってるから怖いっていうところありますけど。まあでも、それとはまた別に、ちょっと、だから、なんだろう。普通の人間っぽいところをちゃんと描いてる。
はい。
ますね。
うん。
で、まあその最高さんとかもね、
はい、
男運の悪い人が。出てきたり、
その僕の彼女は、はい、ドーパントになるときはタブーって言うんですよね。
ええ。
で、まあ、あんまりストーリーに触れすぎるとあれなんですけど、一人目の旦那と、ああいうこう、お別れをすることになって、
はい。
で、二人目の付き合ってる男の人と、いろいろ、ありでいろいろあって、
ええ。
で、最終的に前の旦那のガイアメモリを、刺して変身するようになるんですよね。
ナスカってやつですね。
はい。
ナスカってなんだろうってずっと思ってますけどね。なんで、なんでナスカだけちょっと意味わかんないですね。他は恐竜とか、なんか動物とかなんですけど。なんであるときナスカ文明なんだろうって。地上絵的な。まあまあ、戦うんですよね。
で、二人目の、恋人になった伊坂さんっていう先生の、はい、がいるんですけど。
マッサージの先生ですよね。
はい。
エロい
前の旦那のメモリ差しながら伊坂さんの名前言うて返信するんですよ。その時に本当にタブーだなと思ったんですよね。
あ
だけど最終的に、
はい、
ストーリー的な話してあんまりしたらいけないんでしょうけど、お亡くなりになる時にものすごい 綺麗な花の中で死ぬんですよ。
はいはいはい。
花束じゃない、花畑の中で。
はいはい。そうですね。
で、まあちょっと、かっこいい言い方すると、まあフィリップ君の名前とか、フィリップ・マーローとかのあの辺の流れもあるんでしょうけど、
はいはい、
かわいい女として死ねたんだなとか、しみじみ思いながら見てたんですけどね。
ああ、もうその恋、愛を求めながら、結構男運が悪く。
一曲あの小説の中では死んだ女が可愛い女みたいになっちゃうんですよね。
ああ。
小説版の方がね。
なるほど。はいはい、はい。
そこを意識して撮ってるんだったら、まあ多分撮ってるんでしょうね。まあ
それはさすがに撮ってるでしょうね。
うん、うん、うん。すごくその辺の卒のなさもすごく面白いなと思いながら見てました。
うん、まあところどころはちゃんとハードボイルド好きに訴えかけるところはね、まあもちろんハードボイルドストレートにやった作品ではないんですけど。
そうですね。
ええ、うん、そうなんですよ。だからそこら辺を話戻すと、
うん、
だから敵があんまり憎めない奴らなんですよね。
そうですね、うん。なんかキャラクターが立ってるのが多かったですね。
そうですね。だからアキコちゃんとかがメイドで潜入する回とかあったじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、あれとかもなんか、アキコちゃんお手製のキャットフードとかをニックにあげて、はい、ニックがすごい怯えてるみたいな。
はい。
ああいう描写しちゃうともう、あんまり敵として見えなくなっちゃいますもんね。
そうですね。
うん、
まあ、まさにその、会長も多分そうだったと思うんですけど、はい、アキコが、あ、この子はいいなって思い始めたのがその時の話だったと思うんですよね。
あ、メイド。
依頼人を守るっていう。
はいはい。
鳴海宗吉、翔太郎くんの師匠の教えを実の娘が言うと。
はい、はい、はい。
うん。そこで多分、僕はそのあたりからアキコのことが、キャラクターとしてスッと入ってくるようになりましたね。
そうですね。はい。うん、まあ、それも、ね、その宗吉の意思を受け継いでいくという、
はいはい、そうですね、
グッとくる展開ですからね、
うん、だ娘に自分の親父さんの影をこう見るっていうか、翔太郎君が、はいはい
は
い、
ね、あれ良かったですね、
いい人だったと思います、
はい、はい、うん、でその親父さんって言いましたけど、
はい、
やっぱりその探偵としての師匠で明子ちゃんのお父さんである鳴海宗吉が、
はい、
なんか親父さんでもあるんですよね。
そうなんですよね。
まあ、初代オマージュみたいな感じで。
うん、はい。うん。
まあ、仮面ライダースカルとして戦ったりも、はい。するんですけれども。
はい。
うん。
うん。
ここら辺が、まあ、スガッツさんも気に食わなかったそうですけど。
ごめんなさい、なんかね、僕乗れなかったんですよ。
はいはい。で、スカルの悪口も言ったじゃん。さっき。
骨ですよ、だって。
骨ですよ。まあ、あれなんで骨なんですかね。
骨で帽子じゃないですか。
はいはい。
なんか僕ね、あの帽子必然性ないでしょ、別に。
いや、あれもだから、ハードボルト的なやつでしょ。だからその帽子の似合う男にならないといけないって、翔太郎が。
何もライダーになってまで帽子を。
本当はヘルメット被んなきゃいけないんですよ。まだマシじゃないですか。
なんかね、乗れなかったんだよな。あれなんで骨、あ、でもあれは、
はい。
仮面ライダー、あの、原作の、仮面ライダー、石森章太郎の仮面ライダーの前身って言われてるスカルマンっていうのがあるんですよね。
あ、そっか、スカルマン。あ、
そうですね。それに似てるって話は結構。はいはい、だからまあ、それもだから初代オマージュプラスア
ルファ
みたいな感じで、
はいはい。
うん、あれじゃないかってことは言われてましたよね。
はいはい。
だから、ダブルが初代のオマージュだとしたら、それの親さんに当たる人っていうのは、初代の前のマージュ
なるへそ、はい、
うん、っていうのはだとは思うんですけど、
うん、あとあれ演じてたのが吉川晃司、なんでボソボソしゃべるんですか。
なんかね、きあ、まあまあ吉川晃司いい役者さん、
いい役者さんですよ、うん、うん、いやもう芸能界最強かもしれないとも言われてますね。
なんかそれブラックザタブーにそれこそ書いてある、
ね、
はい、
大木ボンドか吉川晃司ですよ。芸能界最強は、うん、まあまあ嫌だったんですか。
あんまり僕はなんかちょっと滑舌おかしい。
おお、基本中の基本批判。
いや、なんで。いや、好きです、好きです、
はい、まあいいや、まあそこはあんまり。
ええ、
うん、どうですか、津川さんは。
はい、
他にダブルのここが良かったとか、まあ、エピソード的なことでもいいですけど。
結局最終話までちょっとお話ししちゃうとネタバレになっちゃうから、はい、あまり言えないところであると思うんですけど。
言っちゃっていいですけどね。
もう行っちゃっていいですかね。
まさかのどんでん返しまでは行っちゃ
うんですけど。行ってないですからね。
うん。
うん、だから最終的に48話、最終回の1個手前で、フィリップ君を翔太郎君が失うんですよね。
うん。まあ、それは絶対そうなるだろうなと思って見てましたけどね。うん、ダブリって言うんだから絶対ダブリじゃなくなる時はあるだろうっていう。
うん。はい。で、49話でもういきなり、翔太郎くんは一人で戦ってるわけですね。一年後の設定で。
最終回ですよね。
うん。
でも一年経って、
ですね。
フィリップがいないまま一人でやってると。
ええ
ー。まあ、照井龍はいるんですけどね、アクセルは。
いますね。
はい。まあ一応一人で変身できるようになってて、
ええー。
一人でやってるんですよね。
はい。うん、もうただのサイクロンとして、サイクロン、ジョーカーか。
ジョーカーですね。
ジョーカーとしてですね。はい、さっきもちょっと言い間違えました。ジョーカーですね。ジョーカー、はい、黒い仮面ライダーとなって、戦ってたんですけど、本当はそれで終わるべきなんですよね。
そうですね。
それが本当のハードボイルドになるっていうことで、
一人でもやっていけるって自立して終わるのが成長ですからね。
だからキャラクターとして成長するっていう部分で言うと、翔太郎くんのところにまたフィリップくんが帰ってきて終わるっていうのは、はい、結局また半人前に戻って終わるっていうことになるんですよ、うん、
ハーフボイルドのままだっていう、うん、
でもそれでもいいじゃんっていう話がダブルだったのかなと思うんですよね。
なるほどね。まあだから僕はちょっとやっぱりあそこはダブル好きだけど、
うん、
ちょっと嫌だなとは思う、うん、ラストではありましたけどね。
だからすごく喜ぶ人と、
はい、
あの帰らなくてよかったんじゃないかって思う人とやっぱり2つに分かれる感じですよね。う
ん、だフィリップ君が消えたままだと後味悪いから、まあ、戻っては来るけど、
うんうん、
まだその、まあ、本当の体験はしてないわけじゃないですか。知識はすごいけど、ね、だからそれで世界旅行とかに行くとかになってもう俺は一人でもやっていけるよみたいなラストだったらいいなと、
うん、
最終回見ながら思いましたけどね。
そうですね、
うん、
まあそういうことを考えながら何話か前のやつを見返してたら、あの色紙が出てくる話であるじゃないですか。
はい
はい、あそこの中で半人前でいいじゃんって書いてる回があるんですよね。
あ、はいはいはい。
結局ハーフボイルドでいいんだよっていう終わり方になってるっていう。
あの色紙ってずっと飾ってあったんでしたっけ？
あの、僕そこは飾ってるなっていうのは何回か見た記憶があるんですけど、ずっと飾ってるかどうかまでちょっとそこまで見てないんですけど。
まあでも翔太郎自身は半人前でもいいじゃんみたいなところでちょっと自足しちゃってるみたいな。
そうなん
です
ね。
あの回良かったですよ。
うん、
それはそのポイントじゃなくて、
ええ、
あの、さっき言ってる色紙っていうのは、
はい、
なんか若者、夢を追っている若者を応援するみたいな、それも路上で、相田光男とか光みたいな言葉を書いて、色紙に書いて渡すおじさんが出てくるんですよね。
はい、
結構いい年の。
ええ。
で、それは初めにいい人として描かれたんだけど、まあ、実はそういう夢を追う若者がズタボロになる姿を見たいドーパント、
うん、
だったっていう。まあ、ドーパントって別に人間がドーパントになるんですけど、そのドーパントとして、やってるわけじゃなくて、まあ、人間のままでドーパントに変身できるっていうから、設定なんですよね、ダブルの場合は。
はい、
だからま、そのおじさんは、まあ、そういう自由業的なものに憧れてる、若者がズタボロになる姿を見たい、自由業でちゃんとできなかった人の慣れの果てみたいな。
すごい敵でしたね。
あれ悪意ありますよね。
そうですね。
あれ見た時に僕は、なんか、結構こういう批判的なことをやるんだなって思いましたけどね。W。うん、あれはちょっとね。
それ、その話聞くと、
はい。
すみません、僕その話ちょっとあんま覚えてないんですけど。
まあ、それは、そうですか。
もしかしたらトイレ行ってたのかもしれないんですけど、
はい、
あの、その話聞くと見たくなりますね。
あ、見たくなりますか。
うん。それはね、すごいこう、僕の好きな展開の話。
はい。
ですよね。
あ、まあ、菅田さんは自由業としてちゃんとやれてるからあんまりちゃんと切実に見れなかったんじゃないですか。僕なんかはね、全然未だにバイトしてるし。
いやいやいやいや。ああ、それいいですね、その話。
よかったですよ。だから結構そういう批判的な回とかもあって、うん、あとは子役の回とか、子役とステージママの回とかあって、でちょっと子役システム自体にもいかん、
うん、
ともしがたいってか、まあ、ちょっと良くないんじゃないか的な目線もある。だって仮面ライダーですよ、
うん、
仮面ライダー
子役あってのみたいなとこある
んですね。そうそうそう、なのにそういう子役のこのシステムちょっと良くないみたいな、
ほー面白い、ね、
結構冒険してるなっていう、
うん、なんか僕似たような話すごく思ったのが、
はい、
ガイアメモリーを若者に蔓延してて、
うん、
要はあの薬的な扱いで捉えてる話ありました、
ね、ありましたね、
うん、
バードの
回飛べるんだよみたいな、はい、そうそうそう、あれはね面白いなと思
って、うん、鳥のドーパントになって飛べるっていうの、はいはい、まさにもう、そうそう、脱法ドラッグとかのメタファーですよね。
だからあ、じゃあそのような感じの、まあ、ちょっとこう毒の含んだ話も比較的ある、
結構ありますよね。
僕何してたんですか、そのやってた時。
トイレ行ったんじゃないですか。タバコ吸ったんでしょ。
何を見てたんだろう、僕は。ダブル、ダブル何を見てたんだろう。
まだ全然半分も理解してないんじゃないですか。
本当すいません。
はい、師匠。
あの、それだけ、なるみあきこがやっぱ好きじゃなかった。
もう、なるみあきこが出てるから、目を半分閉じてたみたいな。
あ、そうか。あ、見たくなりました、本当に。
そういうの結構多いですよね。あの、ラーメンズの片桐が出てくる回とかも。
そうなんですよね。ゲストが、
はい、
あの最終的にドーパントに変わる人だったり、まあ、変わらない人もいるんですけど、結構有名な人がゲストとして出てったりするんですよね。出てく
るんですけど、まあ、あれ同人誌書いてるやつなんですよね。
そうなんですよね。
うん、でちょっと、自分が、まあ、ドーパントに変身できるから、
はい、
それがなんか女に復讐していくみたいな、
はい、
復讐っていうか、まあ、何もされてないのに、はい、襲っていくみたいなのを、それ自分で同人誌書いてるんですよね。
はい。
で、結構受けてるみたいな。
はい。ハマり役でしたね。
ハマり役でしたね。
そうそう、
はい。
結構毒ありますよね、あれも。
そうですね。
うん、でしょ、うん、面白そうでしょ、
そうそう、うん、
はい。
え、なんだろう、何を。
もうちょっとハキハキ喋ってもらっていいですか。
何を見てたんだろう。
うん、でもう一回見返してください。
はい、
全49話。
全49話。
はい。津川さん、他に何かありますか？
さっき、初めの方でお話ししましたけど、
はい。
ウォーズと電王とダブルで共通している部分っていうか、
はい。
あの、やっぱ主人公が、先ほど、菅田さんと会長が話されてた、その、キャラクターの成長っていう部分に関しては、
はい。
そんなにないのかなって思うんですよね。
ああ。
うん。ウォーズのエイジ君にしても、電王の良太郎くんにしても、もともと素地がああいう子で、
はい、
180度変わって強くなってヒーローとして成長したっていう感じじゃないんですよね。
なるほど。まあ、180度変わるっていうか、まあ、その自分が、
うん、
そのまあヒーローものに全体に言えることですけど、うん、初めはまあただ、なんでもないやつがただ超人に変身できちゃうから成り行きでやってるけど、
ねね、
でもそれが、まあ、大抵変身できなくなりますよね。
そうですね。
ヒーローものって途中で。
うん、
一回そのアイデンティティを失って、でも精神的に成長することによって、
ええ、
俺はその〇〇マンだとか、はい、〇〇だっていうアイデンティティを確立することでもう一回変身できるようになって、
うん、
ヒーローとして立つっていう、
うん、
まあ、一番ヒーローのよくある燃える展開、
うん、そこは昭和がすごく濃かったところで、
はい、
平成はそこはちょっと薄口というか、
はい、
そういうものなのかなって。ダブルにしても先ほど話したみたいにハーフボイルドの皇帝みたいな終わり方になってるじゃないですか。
うん。まあ、全肯定って感じではないですけど、
うん、
まあ、結局、じゃあ、それ肯定しちゃってことにならないぐらいの肯定はしてますよね。
そうですね。
ええ、
あ、確かに、あの、翔太郎くんの場合は、わりかし、痺れるようなセリフが劇場版でもテレビでもちょこちょこあったりして、
はい、
あの、あ、勇ましいなと思って。
まあ、成長はしてる感じはありますけどね。
そうですね。
ええ、
うん、うん。彼は、そういうところは結構、ワイルドなところがあったと思うんですけどね。
うん。
そう思います。
そこら辺なんですよね。だから僕はなんか確かアキバレンジャーの回とかでも話したんですけど、
すっごく面白かったね。
ありがとうございます。まあ、先ほど言った話で変身できなくなるのが、まあ、ヒーローとして自立して変身できるようになるって、
はい、
ハリウッド映画だともっと丹念に描くっていうか、本当にどん底まで落ちる。
そうですね。じゃ
あキックアスでも、うん、バットマン、うん、ライジングとかでも、
そうですね、う
ん、でもそこら辺が意外とあれはもう終わっちゃうんだって、もう20分の中で終わっちゃうみたいな、
はい、はい、
すぐ変身できるようになっちゃうみたいなのがあって、それなんか菅田さんによればやっぱり大人の事情なんですかね。あんまり変身できないのが続くと。
やっぱおもちゃでしょうね。
はい。
まあ、一番のやっぱスポンサーはバンダイとかそういうおもちゃを作ってる会社なんで、
はい。
うん。まあ結局おもちゃを売るための CM としての あの本編だっていう、まあ、皮肉な言い方もあるぐらいで、
はいはい、
うん、なのでやっぱし丸々変身のシーンがなくて変身ってことは変身のための道具をが出てくるシーンがないってことですよね。
私変身の姿も出てこない。
そう、そうするとやっぱおもちゃは売れないっていうことはある。
あ、
実際あるか、まあ、もしくはそれを恐れてそういうことをしないのか、
自主規制的な、
うん、だからやっぱし何週にもわたって変身しないとか、そういう話はなかなかない、
ね、僕は4話5話ぐらい変身できなくて悩んでるところがあってもあった方がいいなとは物語的にはね、
うん、
思いますけど、やっぱりそれは難しいんですね。
難しいですね。あと、うん、だからまあ一番はそのおもちゃ会社、
はい、
あとやっぱ正直今はネットのそういう反応、
はい、
うつ展開もう飽きたみたいな、
あ、
そういうの必ず絶対立つじゃないですか、アンチスレみたいなやつとか。
そうなんですか。
まあそうなんですよ、
うん、
でそういうのにやっぱ配慮してるところは絶対あると思うんですよ、
ね。ああ、まあでもうつ展開っつっても、うつラストとか、うん、バッドエンドとかじゃなくて、
うん、
その次に盛り上がるためのね、その、うん、こうバネをグーッと押してる状態のうつですからね。
まあただそれがまあやっぱ長くはできないっていうのはそこなんじゃないのかな。
ああ、見てる側のリテラシーとか、
うん、
そういう汚い大人の事情とか作品とは直接には関係ないところで。うん、
ないところでだと思いますよ。
あ、
うんうん、だからあの、ね、ちょっとこれから話したの仮面ライダーファイズなんかは、
はい、
随分あの本編の中でやっぱし書きたかったけど書けなかったところがあったらしいんですよ、
うん、
だからあの脚本家の人が後に小説を出してるんですよ、
はい、
もうそれ相当エグいんですよ。
なるほど。
ヒロインが
リックされたり、まあ、まあまあちょっとそれは後で話しましょうかね、うん、で、まあ、W はでも変身できないパターンが結構多いから、
うん、
まあもちろん短いんですけど、スパンは。で、まあ、そこら辺は物語の中で何回かは描いてるかなとは思いますね。うん、まあ、その精神的な、なんか成長に結びつけて、その変身できないところから変身できるようになるっていうのは、うん、まあ、その厄介ですからね。二人揃わないと変身できないとかあるから。だから、フィリップ君の事情もあるし、あの、翔太郎の事情もあるし、みたいな。
うん、まあ、ただ、あの、二人揃わなきゃ変身できないっていうのは、僕当時やってる時に子供がいたんですけれども、
はい、
ごっこ遊びをするときはやっぱ損ですよね。
誰どっちかが混沌状態に陥らなきゃいけないんですよね。だから
僕うちの子が、
はい、
あの幼稚園かなんかでダブルごっこをやるっていうんで、
うん、
休みだったんで見に一緒にいたんですよ、
はい、
うちの弟はうちのあのね子はフィリップの役だったんですよ、
はい、
そしたら変身した後ずっと寝てるんですよ、うちの子はこれはね、この子いじめられてんじゃないのかな、逆にって思うぐらいで。
まあでもしょうがないですよね。
だから、なんかね、そのごっこ遊びするにはちょっとこう、どうなのかな。
ああ、子供に見せるものなのに、子供が憧れるものなのに。
一方は寝てばっかりね、はい、こう、混沌してるわけですから。
はいはい。
うん、まあ、まあ、それはいいんですけど。
はい。
うん。
近々なんか、小説で、あの、平成ライダーの、なんか本が、小説版が何冊か出るみたいで。
あ、そうなんですか。
はい。あのダブルではフィリップ君だけの単体ライダーがあの変身する話とか書かれるらしいですね。
ああ、スピンオフが。
はい。他のライダーも何作か順次寄って出すって書いてたんで、ファイズも多分出るんじゃないでしょうか。
なるほど。
はい。
まあダブルはそんなところですかね。
はい。
スガツさんがちょっと見る気になってくれただけでも。
よかったですね。
ええ、やった甲斐はあったんじゃないでしょうか。
はい。
はい。